環境福祉分科会。項目は7つです。1、交通安全対策費の効果は、決算額、23,157,661円。質問、人口10万人あたりの交通事故死者数、12人で、ワースト2位。既存の事業では、不十分な結果と考えるが、見解は？答え、交通事故件数は減っているが、死亡事故は減っていない。反射材の着用、横断歩道での事故に対する啓発を重点的に行う。意見、横断歩道の白線が消えている。県に要望を。2、地域自殺対策強化事業。決算額、188,820円。質問、自殺者の減少を目指し目標値が設定されている。10年代、減っていないことへの見解は？答え、数値的に減っていない認識はある。何かあれば、すぐに相談できる事業展開を考えている。意見、先進地の事業を取り入れて対策していただきたい。写真、出典、誰でもゲートキーパー手帳、厚生労働省ホームページ。写真、終わり。QR コードが載っています。3、松阪市民病院の頑張りに対して。松阪市民病院事業。質問、コロナウイルス感染症の影響を理由に退職した職員は？答え、コロナ対応を理由に退職した職員はいない。意見、コロナ対応で誹謗中傷などがあった中、一丸となって取り組まれたこと、松阪地域の医療の中心となり現在も対応いただいていることに敬意と感謝を申し上げる。4、人海収集事業。決算額、37,268,689円。質問、ゴミの量全体が減る中、ゴミの持ち込みが増えている。その分析と申請書の周知方法は？答え、家庭系ゴミが810トン増え、事業系ゴミが1528トン減っている。コロナの影響から外出機会の減少に伴う家庭ゴミの搬出増、事業活動の停滞が原因。ゴミ分別ガイドブックを改訂し啓発した。5、コロナ禍で生活困窮者支援事業の効果的な検討を。決算額、生活困窮者自立相談支援事業費、21,33,922円。生活困窮者住居確保給付金支給事業費、28,389,974円。生活困窮者家計改善支援事業費、514,3000円。生活困窮世帯学習支援事業費、370,994円。質問、対応件数に対しプランが少ない。対応するチームのあり方はどうか。また、学習支援は2箇所のみ。オンラインシステムの導入などは？答え、プランは一方的に作るものではないが、コロナ禍で住居確保給付金が急増した。当初5人で対応し、プラン作成に至らなかったが継続的な支援を行った。また、学習支援は嬉しの振興局の利用が5倍に増えた。意見、コロナ禍だからこそ、今抱えている悩みに寄り添い、一人でも多くのプラン作成を進め、3会場目も検討を。6、黒字の国民健康保険の還元は？質問、 令和元年度との比較で実質収支額が3億5000万円増えている。被保険者への還元などは、答え。翌年度の税率を上げないため、基金積立が必要。税率を下げるのは困難。他を検討する。7. 養護職員確保、対策の工夫は？質問。職員配置は現場に即した柔軟な対応か？正規職員割合の不足に対しての取り組みは？答え。クラス運営ができることに重点を置いた配置。令和2年から5年配置を原則にした。園長18人中。12人が元小中学校長などの会計年度任用職員。今後、正規職員延長が増え、現場体制が課題となるので職員化と協議を進めた。